それでは御言葉を開いていきましょう。新約聖書マタイの福音書25章14節から30節の箇所です。聖書を読みします。マタイの福音書25章14節から。天の御国は旅に出るにあたり自分のしもべたちを呼んで財産を預ける人のようです。彼はそれぞれその能力に応じて一人には5タラント一人には2タラントもう一人には1タラントを渡して旅に出かけた。するとすぐに5タラント預かった者は出て行ってそれで商売をし他に5タラントを儲けた。同じように2タラント預かった者も他に2タラントを儲けた。一方1タラント預かった者は出て行って地面に穴を掘り主人の金を隠した。さてかなり時が経ってからしもべたちの主人が帰ってきて彼らと清算をした。すると5タラント預かった者が進み出てもう5タラントを差し出していった。ご主人様、私に5タラント預けてくださいましたがご覧ください、私は他に5タラントを設けました。主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。二タラントの者も進み出て行った。ご主人様、私に二タラントを預けてくださいましたか、ご覧ください、他に二タラントを設けました。主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。一タラント預かっていた者も進み出て行った。ご主人様、あなた様はまかなかったところから刈り取り散らさなかったところからかき集める厳しい方だと分かっていました。それで私は怖くなり出て行ってあなた様の一タラントを地の中に隠しておきました。ご覧ください、これがあなた様のものです。しかし主人は彼に答えた。悪い怠け者のしもべだ。私がまかなかったところから刈り取り散らさなかったところからかき集めると分かっていたというのか。それならお前は私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私が帰ってきたとき私のものを利息とともに返してもらえたのに。だからそのタラントを彼から取り上げて10タラント持っている者に与えよう。誰でも持っている者は与えられもっと豊かになり持っていない者は持っている者まで取り上げられるのだ。この役に立たないしもべは外の暗闇に追い出せそこで泣いて歯ぎしりするのだ。タラントと題をつけました御言葉を味わっていきます。今コロナの影響もあってですね、礼拝いつも賛美も少なくして大きな声で歌わないとかですね、時間も限って区切ってやっていますので、今日は聖餐式もありますので本当にここからですねワンポイントですね短く味わっていきたいと願っています。まずですね21節にですね主人の喜びを共に喜んでくれたり、23節にも主人の喜びを共に喜んでくれてあります。5タラントそして2タラントを主人から預かりそれぞれ5タラント2タラントを儲けたしもべに主人がかけた言葉です。儲けた金額ではなくわずかなものに忠実であったということを褒められてさらに多くのものを任せようと言葉をかけられ、最後に2人とも主人の喜びを共に喜んでくれと言われます。まず主人はこのしもべたちのことをそしてその働きを知り喜んでいます。そしてその主人の喜びはしもべの喜びとなるのだとこの主人は教えてくれています。 預かったタラントを増やして主人の喜ぶことをしたいと願った二人のしもべは、主人だけではなく主人と同じ喜びを自分も経験することになったのです。一人だけ違う人が出てきます。三人目の人、この人はなぜその預かったタラントを地の中に隠したのでしょうか。一つ、失敗したら叱られると、罰を受けると想像し、恐ろしい人だと言っていますから、恐れたのではなかったでしょうか。先の二人は主人が喜ぶ姿を思い描き働きました。しかし三人目は恐れて何もしなかった。二つ目に、自分は一タラントだけしか任されないと他の二人と比較をして価値がないと思ったのではなかったでしょうか。しかしこの1タラントは現代の金額に換算すると7000万円とも計算をされます。それだけの金額を任されたということがわからないのでしょうか。で、3つ目にですね、この例え話、エルカナ福音書の19章から12節のところにも同じことを教えてくれる箇所として、物語があります。ちょっとだけ開いてみたいと思います。2017番を使う方、157ページ、ルカの福音書の19章の12節からのところです。ルカの福音書19章12節から、イエスはこう言われた。ある身分の高い人が遠い国に行った。王位を授かって戻ってくるためであった。彼はしもべを10人呼んで彼らに十ミナを与え、私が帰ってくるまでこれで商売をしなさいと言った。飛んでですね、16節、最初のしもべが住み出て行った。ご主人様、あなた様の1ミナで十ミナを設けました。主人は彼に言った。よくやった、良いしもべだ。お前はほんの小さなことにも忠実だったから、銃の町を支配するものになりなさい。20節、また別のしもべが来ていった。ご主人様、ご覧ください、あなた様の一ミナがございます。私は布に包んでしまっておきました。あなた様は預けなかったものを取り立て、まかなかったものを刈り取られる厳しい方ですから怖かったのです。主人はそのしもべに言った。悪いしもべだ、私はお前の言葉によってお前を裁こう。お前は私が厳しい人間で、預けなかったものを取り立て、まかなかったものを刈り取ると分かっていたというのか。それならどうして私の金を銀行に預けておかなかったのか。そうしておけば私が帰ってきたとき、それを利息と一緒に受け取れたのに。ここまでにしておきますが、マルカの方が具体的であるかもしれません。週末にイエス様が来られる、そんなことをですね、すぐ想像できるような書き方であると思います。このルカは少しマタイとは違うところがあります。まずしもべ、出てくる人は10人、身分の高い人は遠い国に出かけます。王位を授かってから戻ってくるですね。イエス様が戻ってくる日を思い起こさせます。そして10人に10ミナということですから、すなわちそれは1人ずつ1ミナを与えるという計算になります。こちらは現代に金額して、1人100万円ぐらいでしょうか。こちらは10ミナ設けたしもべ、5ミナ設けたしもべが登場した後、布に包んでしまっていたしもべが登場します。で、他の7人のことは記されません。そしてマタイの方で預けられた5タラント、2タラント、1タラント。そして、ここでは与えられたと表現される1ミナときますから、2つ合わせると、預けられた額の大きさというのはあまり意味がないと言えるでしょう。また、ルカの方では、ですから他の7人はどうであったのかということもあまり意味がないと言えます。儲けた人、活用費、大切にそれを用いた2人とそうではない1人が比較をされます。またこのマタイとルカを比較して分かることは、儲けた金額というものにも関係がないと思われます。 ルカの方でもほんの小さなことにも忠実だったと褒められています。小さなことに忠実であるとはどういうことでしょうか。考えてみたいのです。でもその前にやはりマタイは5タラント2タラント1タラントと差があります。でまさにそこで3人目のしもべは他の2人と比較をして自分がたった1タラントだと少ないことに不満を持ったのではなかったでしょうか。しかしルカを見ますとこちら同じ1ミナですから、まあ、5タラント2タラント1タラントというのは額の違いというよりはそれぞれにふさわしく預けられているということが分かっているのかどうか、しもべのことをよく知っている主人がそれぞれにふさわしく違う賜物を与えていると見るべきです。5タラントのしもべも2タラントのしもべも、まあ、わずかなものに忠実であったということが示されます。5が多く価値があるというのではなく、それはそれぞれわずかなものであってもその人にとっては価値のあるもの、価値がある5であり価値がある2であり本来価値がある1であったということです。この主人は一人一人のことをよく知っているのです。タラントはその人の賜物です。自分が他の人と比較をしてしまったら、あの人は素晴らしい賜物をそれもたくさん持っている、与えられていると、しかし自分は少ない、価値のある賜物を与えられてはいない、そんなふうに考えるとそこから始まる主の前での生き方が違ってきます。与えられている賜物はその人にふさわしいものなのです。他の人と比較する必要はありません。もちろん他の人に優れていると誇る必要もありません。でも与えられたタラントを地に埋めたり布に包んでしまっておくだけなら、それは預かったものを正しく用いていないということです。この3人目の人は自分が主からいただいている賜物を軽んじているのです。ですから他の2人と比較をするということに目が向いてしまう。そして軽んじるだけでなくその賜物を用いない、二重の正しくない行いをこの3人目のしもべはしています。さてマタイのタラントの違いはそれでも金額の違いがありました。どんな差があったのか。主人は1人目には5タラント現代の額にして3億5000万と言われる額を預けます。2人目には1億4000万円を預け、3人目は先ほど言いました7000万、7000万でもすごい金額、わずかなものではないように思います。これは主人がしもべを愛して、主人にとってはわずかなものかもしれませんが、そのしもべを信頼して多くのものを託してくれているということ。しかし3人目のしもべだけがそのことを自覚しないで用いなかった。3人目は主人を恐れたのでしょう。それは主人が自分のことをよく知っていてくださり、まあ、自分を愛してくださっているということ、この一番大切なことが分かっていないしもべだったのです。彼には主への信頼がなかったということになります。5タラントに比べたら1タラントは少ないですか。でもそれは7000万という破格のものでした。神が私のことをよく知っていてくださり、私にふさわしいものを与えてくださる、預けてくださっている。それは今を生きる私たちにも同じで、神様は私たちにですね、破格の賜物を与えてくださっている。私たちが次に神様の前に行くときには、その破格の賜物をどのように用いたのか聞かれることでしょう。でもその時神様は、お前にはすごい賜物を与えた、多くのものを預けたがそれをどうしたとは聞かないのです。 私からの報告を聞いて、わずかなもの、小さなことに忠実であったと答えてくださるということです。神様を信じるという信仰は信じて終わりではありません。信じてどう生きるのか、神様の喜びを自分の喜びだと受け止めることができるのかどうか。今日もこの日曜日の礼拝でも、コロナの影響は私たちに小さくはありません。まだしばらく私たちは忍耐の時を過ごすことになるでしょう。しかし主に愛されて、私たちはそれぞれがふさわしく素晴らしい賜物が与えられている今があります。ですから私たちは委ねられているものを精一杯に用いて、毎日編めば主がそんな私の歩みを、働きを見て喜んでください。そしてその喜びは私の喜びとなっていく。今は忍耐だけの時ではなくて、その先に神様の喜びを共に喜ぶ日が待っている、備えられていると、そう信じて、今私たちは今与えられている賜物を用いて歩んでいきたいと、そう願っています。お祈りをさせていただきます。祈ります。アブラハム、イサク、ヤコブの神よ、全能のあなたが小さな私に目を留めてくださり、破格のものを私に与えてくださり、預けてくださっています。初めの日にあなたが私に与えてくださり、終わりの日にあなたが私たちをもう一度呼び集めてくださり、私たちに聞いてくださるのです。私たちが一人一人自分にできること、小さなことに忠実に歩んで、神様に愛されているものとして、あなたを愛して、また隣人を愛して歩むことができていたなら、主はその私を、私たちを喜んでください。私の喜びを共に喜んでくれと言ってくださるのです。私たちが大きなことをする必要はないと思います。今この状況の中で、それぞれが使わされた場所で、いつもあなたに愛されているものとして、大切に忠実に歩んでいきたいと願っています。それでもなお私たちは今コロナ感染症の影響もあり、不安を覚えることもありますから、主をどうぞあなたが守ってください。今弱さを覚えている方もおられますから、あなたが御手を伸ばし、癒し、慰めてくださいます。私たちの夕に朝に聖霊様が導いてくださいますようにお願いをいたします。どうか私たちのこの拙い祈りを天において受け取ってください。その祈りも私の喜びだと言ってくださいますように、感謝とともに信じて、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。しばらく黙想して静かに御言葉に応答していきましょう。